スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下なる山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
アシスタントの後藤美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は2人でお送りいたします。最近の出来事というと、はやぶさの映画の話ですかね。
そうですね。
大人気のようで、日本応援価格の500円というのもやっぱり聞いてるのかもしれませんけどね。
そうですね。あと、なんか今日になって延期が決まったり、公開がね、劇場の数が増えたりっていうニュースが。
そうなんですよね。はやぶさの一連の映画の中でトップを切って劇場公開されたはやぶさバックトゥーザアース、これはご存知の方多いと思うんですけど、もともとプラネタリウムの全集映像ですよね。これを劇場公開版ということで全国66館で公開されたんですが、公開後10日間で動員数が5万2500人ぐらいですね。この時点でもうこういう数字ってことで、先ほども言いましたけど、今日収録が6月2日なんですけど、延長とか新規の公開劇場も決まったりですね。
そうですね。
山梨県なかったんですけど、今日発表になりましたね。18日から公開のところが出ましたね。すごいですよね。
そうですね。もうすぐ6月13日っていうのもあるし、その辺もあっての、延期っていうのもあるんでしょうね。6月13日来ないのにやめちゃうのはもったいないですもんね。
そうですね。
全国にね、本当私も筑波で、筑波のエクスポセンターで、見たんですけれども、
はいはい、
すごい、なんていうか、宇宙の映像細かく、ね、プラネタリウムでっていう、その迫力もあったんですけど、またね、劇場版は劇場版でね、きっと、プラネタリウムでは、どうしても上を向いて、
そうですね。
なかなかちょっと首の疲れる姿勢で見ないといけないっていうところがちょっと残念なところだったんで、劇場版で、お前の方の席でとかでね、ずっと見てみたいなっていうのはありますね。
プラネタリウム版だと後ろからハヤブサが現れたりとか地球が出てきたりとか、そういう迫力は平面版にはないんでしょうけど、その代わり解像度と色の再現力、あと音響設備がですね、やっぱ全然違うっていうことで、いろいろ細かいところまで見えるようですね。
そうですね。音響っていうのは確かに違うでしょうね。
そうですね。プラネタリウム用のこのドーム上映作品が、通常のロードショーが流れる劇場でこれだけいい評価を得られるっていうのは、やっぱそれは元々の作品がやっぱ良かったっていう。
いや、それは、ね、もちろん、すごい、クリエイティブな作品だったと思います。
というわけで、またこれからね、以前の SND でもお話ししましたけど、またあと3作、制作中ですからね。
そうですね。キャストも明らかになって、
そうですね、
いろいろ物議を醸してる感じがありますが。
竹内さんの演じる女性っていうのは、やっぱ架空の人物だった。みたいですね。
そうですね、
誰かモデル、モデルはいるかもしれないけど、とりあえず誰か役というわけではなくて、
一応
架空の人物という、ことらしいですけどね。そういえば渡辺謙さんが川口先生役のやつもあるじゃないですか。それでヤクルト製品を差し入れで持ってきて、ヤクルトだからヤクルトタフマンなんですよね。リポーテーじゃないんで、なんでみんなリポーテーじゃないんだって言ったけど、それは、ケンさんがヤクルトの CM 出てるからだろうって私は。
スポンサーの。
スポンサーの製品を持ってこなきゃいかんだろうって。そんな話もちょっと出てましたけどね。
はい。
じゃあ、そんなところでニュースいきますか。
はい。
はい。 じゃあ打ち上げ結果からいきましょうね。はい、インターナショナルローンチサービス ILS 社は、バイコヌール時間の5月21日、午前1時15分、日本時間の21日午前4時15分、通信衛星テルスター 14R を搭載した、プロトン M ロケットを、バイコヌール宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは9時間13分後に衛星を所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。今回は、プロトンのブリーズ M アッパーステージ搭載しているタイプですね。けども、結構大型の衛星で、そうですね、アメリカ上空ですね、ブラジル、アメリカ合衆国、ラテンアメリカなどに通信サービスで、打ち上げ時の重量は5トン、56本のトランスポンダーってやつなんですが、どうもですね、片側のソーラーパネルが完全に開いてないようですね。
ああ。
ちょっとトラブってるようです。
はい、はい。
まあ、まだね、対応すると思うんですけど、ちょっと出だしでトラブってるって感じですね。
うん。設計寿命が15年ってありますね。
ええ、15年なんですよ。
すごい、うん。
最近の、やっぱり5トンとか大型静止衛星もだから、ちょっと前まで通信衛星って2トン級だったんですけど。
はいはい。
うん、もう5トンですね。うん、5トンになるともう H2A じゃ上がらないですよね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、どんどん大きくなる傾向にやっぱありますよね。結局、2トンの衛星上げても5トンの衛星上げても、使うロケットは同じで、打ち上げ経費は、そんなに変わらないってことなんでしょうね。
はいはい。
まあ、衛星の製作費は当然変わるんですけど。うん、まあ、ただ、ロスした時の影響は大きいですよね。
そうですね。
ロス率がだいぶ落ちてきてるのは確かですけど ね、
あ、そういうなんていうかこう成功率のこう上昇っていうか、まあ、安定してきたから大きなものを長く使うっていう方向になりつつあるんですね。
それは間違いないですね。はい、じゃあ次の打ち上げいきますね。次はアリアン5ですね。アリアンスペース社はギアナの現地時間5月20日17時38分、日本時間5月21日の午前38分、先ほどの打ち上げと40分しか違ってないんですけどね。当日は立て続けの打ち上げだったんですけどね。はい。通信衛星 ST2 と GSAT8 を搭載したアリアン 5ECA ロケットを、クルー宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから27分。8秒後に ST2 を、31分17秒後に、GSAT8 を、所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しました。ということですね。ちなみにこの ST2 はですね、これ、打ち上げの予定をお知らせした時に私ちょっと言い忘れてたんですけど、これ実は三菱電機製なんですよね。
おお。
ですね、これは、ルート台湾の会社の、衛星なんですけど、
はい、
初めて海外に売れた実用衛星ですよね。
お、製造が三菱で、
製造が三菱電機です。
運用がシンガポールと台湾の会社と。
そうですね。
はいはい。
海外に売れたという、海外市場に売れたということですね。
はいはい。
衛星バスが DS2000 なんで、導きとかですね、あの辺と同じ衛星のボディですね。
はい。
でこれも、打ち上げ時の重量は5090キロですね、5トン。これも設計寿命は15年ですよね。
15年、すごいですね。
はい、でそれからもう一つ上がった、GSAT8 はこれインドの通信衛星ですね、
はい、
通信衛星24本のトランスポンダーを搭載して通信サービスをするんですが、それに加えてですね、ガガンっていう名前がついてるんですけど、 GPS の補完信号を出すという機能があります、うん、まあ、だからいわゆる先ほど出た日本の導きと同じような位置づけですね、
はいはいはい、
3トンの衛星ですね、設計寿命12年ということで、まあ、この2個同時に上げるっていうのが、アリアン5のデュアルロンチの、大体もう最近は必ず2個ですね。1個だけで上がるって方、よっぽどのことがない限りは上げないですよね。これ打ち上げから切り離しまでの時間をちょっと比較すると面白いんですよね。プロトンロケットはですね、
はい。
衛星を切り離すのは9時間13分後なんですよね。
あ、
で、アリアン5は、
はい。
後に切り離された GSAT8 でも、打ち上げの31分後なんですよ。
もう、あ、打ち上げて、あっという間に、ぽいぽいっと。
そうです。H2A の打ち上げとか見てても分かると思うんですけど、
はい。
H2A とかと、アリアンは、 打ち上げてもう初期の軌道にポンと乗ったら直接静止トランスファー軌道に衛星を送り込んだらもう低軌道のところでも切り離しちゃうんですよね。
はあ、はい。
H2A の打ち上げでも大体もう打ち上げから、うん、そんなに時間かかんないところで、
はい。
パチパチパチパチっていう話ですよね。
はい。
うん。で、このプロトンのブリーズ M アッパーステージを使ってるのがなんでこんな9時間13分後に切り離すかっていうと、
はい。
と、ブリーズ M ロケットで、もう静止軌道の静止地点のごく近くまで持っていくんですよね。
おー。
うん。だそれをやるのに、まあ、5回から6回噴射を行って、
はい。
所定の静止の位置の近くまで、もう衛星をそこまで持ってってあげるんですよね。
ああ。
それに対して、アリアンは、とか H2A もそうなんですけど、
うん。
静止トランスファー軌道に乗ったところで低いところでポンと切り離して、そこから所定の静止軌道に入るのは衛星自体のスラスターでそこまで移動していくわけですよね。
うん。
その違いでここがこの時間差なんですよね。
ああ。
だから、プロトンロケットは、高緯度から打ち上げて、エネルギー的にもすごいロスが大きいんですけど、
はい。
プロトンの売りは衛星自体の燃料を消費しないでもう静止軌道のごく近くまで持ってってくれると。
はあ。
で逆に日本とかアリアン5で打ち上げると、特にアリアンなんてね、赤道、北緯5度だったかな、
はい、
ほとんど赤道直下で打ち上げるんで、
はい、
打ち上げ効率は非常にいいんですけど、
はい、
うん、もう宇宙空間に入ったところでじゃあねっていうふうに、あとは自分で飛んでってっていうわけなんで実際搭載している燃料のかなりの割合を静止軌道に、うん、静止軌道に入るのに衛星の燃料を消費しなきゃいけないっていうのがやっぱり、
はい、
デメリットっていうところですね、うん、なかなかね、日本の H2A ももうちょっと静止軌道に近いところまで持っていけるように2段目の稼働時間を増やす方向で改良するって話でしたけどね。
あ、
なかなか難しいところですけどね。
そうですね、うん、
このロシアのね、このブリーズ M アッパーステージはかなり高性能ですからね、
うん、
はい、そんなところでちょっとね、今回については極端な2つの違いがあったんでですね、
はい、
さらっと言ってしまうと何でもないところなんですけど、
はい、
次のニュースはですね、シャトルの帰還ですね、
はい、
スペースシャトルエンデバー、ミッションナンバーの STS-134 ですね、アメリカ東部拉致時間、6月1日、午前2時35分、日本時間、15時35分に、フロリダ州のケネディ宇宙センターの、シャトル専用滑走路に無事着陸しました。
うん、
宇宙センター付近はですね、当日、まあ、晴天だったんですけどね、真っ暗でしたけど、着陸が順調に行われましたね。
うん、
で、今回は、軌道上で耐熱システムをチェックしたときに、一部ちょっと剥がれが見られたんですけどね。
はい。
まあ、結局問題ないであろうということでそのまま特に補修等も行わずに降りてきて、
うん、
まあ、無事に帰還とですね、
うん、
今回は約16日間のフライトですね。でほとんど予定通りに進んでますね。
はい、
はい、前の時にお知らせした通り大物としては宇宙の放射線っていうか荷電粒子を計測して、
はい、
やる、アルファ磁気スペクトロメーターとあとエクスプレス補給カリアですね。
はい、
で、エンデバーも25回目の飛行ですね。今回がラストフライトってことでしたね。
うんうん、まあエンデバーというとハッブルのね直しに飛んでったっていうのが あれがなかなかいつもは国際宇宙ステーションに行くっていうのは結構当たり前のように言ってますけど、ハッブルのね何もないところに行ってもうその望遠鏡直して帰ってきたっていうのがありますよね。ハッブルでしたよね。
ね、ハッブルですよ、
はい。間違ってなかったです。
間違ってないです。ハッブルです。はい、
うん、
ね。中国が衛星破壊実験やったんでですね。ちょうど高度っていうのはデブリが密度が高い高度なんで、はい、だいぶ危険だからっていうのを言われたんですけどね。うん、まあ、とりあえずあれも無事に終わりましてね。
はい。
でとりあえず余生なんですけど。ロサンゼルスにあるカリフォルニア科学センターっていうところで展示される予定ということですね。
西海岸に行くわけですね。
そうですね。
はい。
まあ、西海岸。
はい。はい。
はい、じゃあ次のニュースですね。赤外線天文衛星あかりの話ですね。
はい。
航空宇宙研究開発機構 JAXA は、5月24日、赤外線天文衛星あかりに電力異常が生じ、観測機器等の電源がオフ状態になっていると発表しました。発表によると、明かりは5月24日、午前5時30分頃、バッテリーの蓄電池の、利用量が低下したため、 低負荷モードに移行し、観測機器や X バンド送信機の電源がオフ状態になっていたとですね。現在は、太陽電池パドルに、太陽電池に太陽光が当たってる時間のみ電力が発生しているってことなんで、
はい、
この間の第一の時は逆に電池はバッテリーは生きてたんだけど、
はい、
太陽光パドルがダメになったってことで、はい、まあ、電池が切れた終わりだったんですけど、はい、明かりは逆に、おそらく バッテリーの方がどうもダメなようなので、
はい、
ソラパドルは生きてるんで、光が当たってさえすれば機能するということですね。で、まあ、そういうことなんで、早期の運用断念とか念頭にないということで、とりあえず復旧作業ですね。はい、
うん、
太陽同期巡回機軌道に入ってますんで、ちょうどですね、今時期はですね、一周がまあ100分弱なんですけど、そのうちの20分ぐらいが影に入るらしいんですよね。
あ、
うん、でその度にこう電源が落ちてリセットされちゃうっていうことなんですけど、
はい、
これがもうちょっとすると7月末から8月ぐらいになると、その後数ヶ月間にわたっては影に入らないんですよね。
あ、
ずっと光が当たった状態になるんで、
はい、
まあ、そうなると順調に運用できるってことなんで、
はい、
まあ、当分の間は光が当たってる間は使うという方針で、まあ、復旧を目指すということですね。
はい、
ただこのパドルの電源の話は別にですね、
はい、
観測機器の冷却装置も調子悪かったらしくて、
あ、
ちょっと前から観測自体は休止状態だったらしいですね。
あ、
うん、まあ、それも含めて復旧を試みるということですね。はい、
うん、
まあ、元々は全天サーベイが目的だったんですね。
はい、
地球の周りをぐるぐる回りながら、
はい、
360度全部を赤外線画像を撮影すると、
はい、
いうことで、まあ、それには冷却のために液体ヘリウムが必要だったんですけど、もうこのヘリウムについてはとっくになくなってしまってますんで、
はい、
今は電気で冷やす分だけでやってたって、
はいはい、
メインの任務は終了して、まあ、設計寿命も3年ってことだったんですけど、
うん、
まあ、それよりはもっと生きてますんでですね、
はい、
これもまたねちょっと頑張ってもらいたいなっていうところですね。次は火星探査ローバースピリットの話ですね。スピリット、こちら運用終了のニュースですね。
はい。
2003年6月10日に打ち上げられ、2004年の1月3日に火星に到着した、NASA の火星探査車、スプリットは、火星の表面を移動しながら探査を行っていたんですが、2009年5月に、車輪が砂地にはめ込んでしまって動けなくなり、はい、それ以降については、定点観測っていうことですね。
はい。
続けていたんですが、ちょうど日の当たりの悪いところにいて、なおかつ太陽の方に向けて車体が傾けるとかそういうことができないところで止まってしまったために、冬に入ると十分な発電ができないという状態になってしまったんですよね。
はいはい。
それで2010年の3月で火星の冬に入りまして、そこで通信が途絶してたんですよね。
うん。
それでその後ずっと通信復旧を試みてたんですが、まあ、要するに暖かくなって日が当たってくると太陽電池がまた発電するんで、スピリットがまたリセットされて送ってくることを期待して待っていたんですが、
はい、
ついに信号が来ないということで、5月25日を最後にまあその受信を諦めたということですね。
うん、
やっぱちょっとやっぱ電力がないとマイナス何度でしたっけね、
うん、
冬はマイナス55度ぐらいまで下がってますね。
はい、
まあ、結局今まではスピリットはもう一台一緒にいるオポチュニティに比べて、ちょっと赤道より離れたところに位置してるんですよね。
はい。
オポチュニティの場合はほぼ赤道近くにいるんで、まあ、冬になっても結構日照が得られるんですけど、
うん、
スピリットについては、まあ、今までも太陽の方に向く、いわゆる、まあ、南半球なんて北側の斜面で斜めに止めて冬を越すというような工夫をしてたんですけど、はい、残念ながら今回はもう移動ができない状態だったので、
はい、
冬を越すことができなかったと、
うん、
いうことですね。
これ車輪がはまったのは去年の3月なんですね。
違います、2009年の
5月ですね。もうだから2年前になるんですよね。
そうですね。
はい。2年間動けないまま、うん、こうなんとか頑張って
そうなんですよ
聞いてたんだけど、最後の冬が越えられなかったと。
そうですね。とりあえず脱出を諦めたら2010年の2月ですね。
はい。
それまではもういろいろ試みたんですけど、
はい。
さすがにちょっとダメだったってことですね。もともとはミッション期間は90日の予定だったんですけど、
ね、そうですね。
つい 先日あの NHK のですね、あの BS で流してるコズミックフロントでこのオポチュニティとスピリットの特集をやってましたけどね、
はいはい、
あれを見たらやっぱスピリット相当こう運が悪いというか、
うん
うん、大変いろいろ大変な思いをしたようなんですけどね。
そうですね、名前からしてね、スピリットっていうのはそういう苦労しそうな名前でオポチュニティは運が良さそうな名前ではありますけど、
そうですね、これ公募ですから、ね、両方ともね。
そうですね、
9歳の当時9歳の女の子だったらしいですけど、スピリットの名前は。
はい、
でとりあえずですね、今年の11月に新しい探査車、マーズサイエンスラボラトリーですね、
はい、
名前は何でしたっけ、キュリオシティですね。
あ、そうですね、
はい、これが打ち上げられる予定ですね、
うん、
次も NASA の話なんですが、 NASA の小惑星探査計画の話ですね。アメリカ航空宇宙局 NASA は5月25日、次期月惑星探査計画最終候補案3つのうちから小惑星探査計画のオシリス・レックスを選定し、2016年に打ち上げると発表しました、
うん、
オシリス・レックスはアリゾナ大学が提案したミッションで2016年に打ち上げられ、2020年に小惑星 1999RQ36 に接近し探査を行う。で、観測データをもとに小惑星の地表を分析して、あとロボットアームを使ってサンプルですね、目標は 50g 以上っていう目標らしいんですけど、それを採取し、2023年にサンプルリターンで地球に持ち帰るということですね、うん、それから、まあ、ミッションのちょっと変わったところということで、ヤルコフスキー効果エフェクトを正確に測定するということですね。これ非常に聞き慣れない名前なんですけど、
はい、
これはですね、小さい小惑星なんかはですね、完全な球体じゃなくてデコボコしてますよね、
はい、
でそれの対する不均一、太陽からの放射が不均一に当たるということで、それが結構小惑星とかそれで軌道に影響を受けてるということで、軌道が変わるっていうことですね、はい、でそれが、まあ、正確に現地でだからどれぐらいの光を受けてどういうことになってるのかっていうのを、まあ、現地に行かないとよくわからないので、それをこう現地で観測するということですね、
はい、うん、
ですね。あともう一つはこれのミッションの意義としては、やっぱりあのオバマ大統領の発表した有人探査計画ですよね。小惑星、まず小惑星に行って、はい、次に火星周回軌道ということで、まあそれの先陣ということで、はい、まず小惑星に探査に行くということですね、
うん、
今ねちょうどドーンがもうすぐランデブーということで向かってますけどね、それに加えてこのサンプルリターンっていうのを実際あのね人間を積んだ宇宙船が行ってリターンしてこなきゃいけないんでですね、まあ、その辺の技術開発も兼ねてっていうことがあるのかなというところですね、
うん、
ただね、はやぶさは、小惑星まで行ってかないときに、イオンエンジンで行ったんですけど、
はい。
オシリスはおそらくそういう推進系は、電気推進系とか持ってないですよね。
うん、
今、小惑星帯飛んでるドーンは、あれはイオンエンジンなんですけど、
うん。
打ち上げロケットが、アトラス5で余裕があるってことなんでしょうね。ね、わざわざイオンエンジンで、吹かしていかなくても、行って帰ってこれるっていう。ことですよね、
うん、最初にドーンとエネルギーを与えられるわけですね。
地球スイングバイト、ちょっと軌道計画の詳細見てないんですけど、
はい、
ハヤブサが4エンジンで行かなきゃいけなかったのは、ミューファイブロケットだとロケット単体の能力ではそこまでやっぱいけないというのが、うん、逆に、
うん
うん、当たり前のようにこう小惑星探査機は4エンジンで飛んでくんだというイメージをこう持ちやすいんですけど、
はい、
日本の場合はイオンエンジンを使わないと小惑星に到達できないということですよね、
うん、
で例えばこのオシリステックス、先ほど言ったニューフロンティア計画の第3弾なんですけど、
はい、
第1弾はニューホライズンズですね、冥王星探査機、はい、これもアトラス5のロケットブースター5機の最強バージョンにたった500キロの探査機をつけてぶっ飛ばしたんですよね。
あ
でもうとっくに木星軌道を超えて
すごい速さで飛んでたイメージが、
う
ん、
そうすごいですよね。人類が作った飛行物体の中で最速のスピードで飛んでったんですよね、
はい、
うん、で第2弾がジュノー木星探査機ですね、
はい、
これも今年上がりますね。これもでもアトラス5で上がるんですよね、はい、
あ
日本は木星探査するのにハヤブサとイカルスの成果を合わせてソーラー電力セルで行こうっていう話が今出てますよね、
はいはいはい、
うん、だ逆に言うと日本のロケットの能力だとソーラー電力政治じゃないと木星まで行けないんですよね。
そうですね、
うん、ジュノなんてすごい巨大ですからね、
は
でしかもジュノーはプルトニウム電池を使わないで、
はい、
太陽電池でやろうとしてるんで、すごい巨大な太陽電池パドルもつけてるんでですね、うん、それの重量も結構かさんでるはずなんですけど、
木星まで行くのに太陽電池でっていうのもすごいですね、
うん、そうなんですよ、うん、はい、相当高性能の太陽電池と、うん、まあ、面積も結構で相当でかいですけど ね、
はい、
うん、まあ、それにしてもそんな巨大なものをアトラス5で送り込めるんでですね、はやぶさ2とか日本は H2A で上げるんですけど、やっぱり H2A はあの静止衛星の打ち上げ等々にやっぱり特化しすぎてるんですよね、
はい、はい、
うん、能力としてね、パワーはあるんでね、
うん、
やっぱその辺はあの運用のやり方とかその辺を、まあ、例えば第3弾いわゆるアッパーステージをつけるとかですね、そういうことをしていくと、はい、もっともっとでかい探査機を上げる能力はあると思うんですけどね、うん、ちょっと難しいところですよね、
うん、
はい、次も NASA の宇宙船の話ですね、新型宇宙船 MPCV ですね、アメリカ航空宇宙局 NASA は5月24日次世代の有人宇宙船 MPCV マルチパーパスクルービーグル、多目的有人宇宙船ですね、これの計画開発計画を正式に発表しました、
うん、
NASA 自体が進めてた有人宇宙船については、まあ、いわゆるブッシュ大統領が出したコンステレーション計画で、オリオン宇宙船ですね、
はい、
これをやってて、でこれについてはオバマ大統領になったところで一旦中止、まあ完全な中止じゃなくて、このオリオンについては ISS からの救命ボート的な部分で開発継続ということでやってたんですが、
はい、
今回出てきたこの新型宇宙船 MPCV については、まあ、全くの新型ではなくこのオリオン計画で開発してきたもののですね、
うん、
ちょっと焼き直しという形で出てきましたね、うん、ちょっと小さくなってますよね、はい、6人乗りだったら4人乗りになってますしね、
はい、
NASA 側はこのコンステレーション計画中止にしたんですが、オリオンをやってましたロッキードマーチンについては自社で開発を継続していて、まあ、結局その次期宇宙船に、まあ、その延長線でものが提案したということですね。で、まあ、今回のものについては、まあ、地球低軌道をベースに通常基本的なモジュールについては21日間のミッションですね、
うん、
居住モジュールとをつければ、まあ、をつけて月や、まあ、月と火星小惑星までの飛行も視野に入っていると、
うん、
まあ、いわゆる先ほど出たあのオバマ大統領の有人ミッションですね、
はい、
アステロイドと、火星周回軌道ここまで行くということですね、うん、で、いわゆるカプセル型で体験再突入するんですが、
うん、
この辺はまあどうなのかなというところで、別に火星や小惑星に行くのに体験再突入カプセルを一緒に持ってってどうというのはちょっと、うん、どうなのかなとは思いますけどね。そうですよね。
軌道上に何か、ステーションのまた別のね、
うん、
踏み台になるやつを置いといて、
うん、
そこから今度は行って、
うん、
そこで乗り換えて帰ってくるっていう方をイメージしますけどね、素人ながら。
うん、
はい。
まあいわゆるアプロ計画の時もね、そういうランデブーを何回やって乗り換えるのがいいかっていう話はいろいろあったんですけどね、
うん、
まあ何か起こった時のことを考えると機関カプセルを持ってた方が最終的に乗り換えて帰ってくるところのリスクが一個減るかなというのはあるんですよね。だから、うん、まあこのカプセル自体はいわゆる低軌道に行って戻ってくるためのカプセルなんで、
はい、
ニュースの記事とかにはその月や火星までっていう話もあるんですけど、それはその居住モジュールの方が月や火星に行く能力を持ってるわけで、
はいはい、
まあ、このカプセル自体がそういう能力を持ってるっていうわけじゃないっていうことですよね、うん、ちょっとその辺がちょっと記事を読むと勘違いしそうだなってことですからね、
はい、
いわゆる民間の方でですね、この間もニュースで流しましたけど、うん、スペース X 社の、ドラゴンやあとボイムのね、はい、CTS100 ですね、はい、あの辺の民間カプセルもですね、出てきてますんでね、
うん、
まあ、今後ちょっとその辺どうの絡みも含めてどうなってくるのかなっていうのはちょっと注目のところですね、
うん、
まあ、名前もまだね MPCV ってなんかあの何のこだわりもない名前ですよね。
そうですね、
うん、
うん、
それでは次のニュースですね。次はですね、ヨーロッパの欧州補給宇宙船の話ですね。欧州宇宙機関 ESA は5月26日、欧州補給機4号機 ATV4 号機については、最も有名な物理学者にちなみ、アルベルト・アインシュタインと命名したということですね。2013年の打ち上げですね。1号機はジュール・ベルヌ、2号機についてヨハネス・ケプラー、3号機はエドワルド・アルマティ、 で、4号機がアルベルト・アインシュタインということですね。
うん、
こう一機一機ね、日本もあの、コウノトリ1号、2号、3号もいいんですけどね。うん。まあ、一機一機違うのも、まあ、これもまたね、
うん、
いいかなというところですけどね。
ですよね。なんとなくこう、日本のお札のように、だいたい、ああ、そこら辺の人がわかるわかるっていう感じの人の名前がついていくものなんですね。
そうですね。次はですね、デンマークの民間宇宙開発の話ですね。デンマークの民間宇宙団体コペンハーゲンサブオービタルズが開発を行っている有人宇宙船ティコ・ブラーエが打ち上げの準備に入っているということですね。今回の打ち上げウィンドウについては一応公式ウェブサイトで見ると6月1日から6月5日ということで、もうすでに今日収録日2日なんですけど、まあまだ、準備したっていう話は全然ニュース出てこなくてですね、本当に5日までの間に打ち上げるのかなっていうのはちょっと気になるところですけどね。ティコ・ブラーエっていうのがその宇宙船の部分の名前ですね。
はい。
で、これは円筒形の宇宙船に立ったまま入って、
はい、
頭のところに丸い透明の窓がついてるという恐ろしい機体ですね。これはちょっと怖いでしょうね。
怖いでしょうね。
で、その下に、打ち上げ専用ロケット、ヒート 1X ですね。これがついて、これはちょっと野心的なエンジンで、
はい、
エボクシ樹脂を燃料に、それにあの液体酸素を吹き付けたというハイブリッドロケットですね。
はい、
あの日本でも同じ形式でカムイロケットっていうのが同じ形式ですよね。
はい、
昨年の打ち上げの時にはですね、液体酸素の供給のところのヒーターが故障して、バルブが凍りついて打ち上げができなかったんですよね。あの打ち上げ、こう海の上から打ち上げるんですけど、
はい、
ちょっとでっかいイカダですね、
はい、
パレット、その上にこう立てて、それをなぜか潜水艦で引いていくんですよね。なぜ潜水艦、うん、潜水艦が潜って引っ張るわけじゃないですよ、浮いた状態で引っ張っていくんですけど、うん、まあいざという時にこう潜れるからっていうことで潜水艦なのかもしれませんけど、
そうですね、うん、なんというかこう、これもう計画の時からありとあらゆることを斜め上の発想でやって
そうですよ、ね、
ロケットというイメージだったんですけどね。
そうですよね、
うん、
このヒーターもなんでヒーターが止まったかというと、なんかコンセントが抜けたとかいう話をちょっと伝え聞いて聞いてたんで本当かなと思ってたんですけどね、ちょっとその後情報がないんでわからないんですけど、
うん、
ちょっとこれも注目ですね。あの配信するまでに打ち上がってればいいんですけど、
ええ、うん、はい、カムイロケットも結局こういうのを目指すわけなんですかね。やっぱり最終的には有人っていうことなんでしょう。
うん、まあ相当最終ですけどね。まあまずはやっぱりね、小型ペイロードをやっぱり軌道上っていうのはやっぱり有名ですよね。
大体
ね、
あのサイコロ型のちっちゃい衛星をいっぱい、
そうですね、
ええ、持っていけるようなっていう。
うん、そうですね。ティコ・ブラーエについて一応100キロまでの弾道飛行ですよね。
あ、うん、あ、私乗れるな。じゃあ、100キロだったら。
いや、高度100キロですよ。高度100キロ。
高度100キロ。
高度100キロまでの弾道飛行。はい、だからいわゆる、まあ、最低限宇宙まで行くというですね、
はいはい、
高度だけで言うと、バージンギャランティックのスペースシップ2ですか、あちらの方とですね、はい、同じ高度まで上がります。
うん、
次はですね、ハヤブサプロジェクトチームがフォン・ブラウン賞を受賞したということですね。
あ、
うん、まあ、これはアメリカの、賞なんですけどね、5月24日に賞を受けてますね。ハヤブサもいろいろなところで評価を受けてますけどね、
うんうん、もうなんか成功したプロジェクトっていうと今真っ先に思い浮かぶのがハヤブサっていう感じですよね。
本当に成功したプロジェクトなのかっていうとちょっとまあなんカツカツ成功
なんていうから、
まあ、
うん、
要するにカツカツ成功して非常に厳しいところをクリアしていったから人気が出たんでしょうからね。
はいはい、
からこれがあの全てトントンといったらはあそうなので終わってた可能性は非常に高いと思ってるんですけどね。
うん、
まあ、ドラマチックで宇宙に対する注目を集めたのはいいんだけど、それはプロジェクトでしょ、それはどうなのという。
そういう、なんかまあ、あの、反省点というか、ところもあるわけですけどね。
そうですよね。
うん、
例えば、その着陸運用するときなんか、結局、徹夜でこう、やってるわけですよね。
はいはい。
で、プログラムミスがだから、 決定的なところでこうあったわけですよ。
はい。
まずはミネルヴァの投下するときに、
はい、
投下コマンドの前に、
はい、
あの離陸コマンドが入ってしまったと。だからちょっと孵化した後に投下したために上向きのスピードがついて、
はい、
糸川の引力につかまれずに、
はいはい、
飛んでってしまったと。
はい。
でそれからサンプル取るときも弾丸を撃つコマンドの前に安全装置をかけるコマンドを入れてしまったと。
はい。
もうヒューマンエラーなんですよね。
そうですね。
だからこれは私が思うには、
はい、
当時の運用環境がやっぱりもっと万全にするべきじゃないのかなっていうところですね。
うん、
でもこれはでも特に予算のところについては、
そう
これは宇宙圏に限らずですね、
はい、
私の前勤めたところもそうなんですけど、
うん、
だ この部分は8時間勤務で3交代でやらないとダメだって言っても、やっぱ予算の話になってくるとそんなもん一人で徹夜で3日くらい大丈夫でしょうとかって言われちゃうんですよね。
は
い
は
い、
そうですね。
それで、それが美徳みたいなのもあるんですね。
うん、
8時間で淡々と交代するなんてそんなのいいのみたいな感じで頑張ってるんだ。重要な時だったら徹夜で張り付くべきなんじゃないかとか、そういうのがこう美徳とされてしまうんで、
はい、
負担がこうかかってしまうんですよね。うん、これがそう、やっぱりその辺予算も潤沢にあるというか、まあ結局お金出す方がしっかりお金、そこは、ここは危険度が高くてミスっちゃいけないところだから、ちゃんと3交代で3倍のクルーを用意しなきゃいけないから、それだけお金出しますよっていう発想のところと、やっぱそこについてやっぱそういう発想をになっていただきたいところですよね。
うん、
まずそういうところはちょっと、逆に頑張りのおかげでね、行方不明を見つけ出した時も、エンジンをですね、再起動させた時とかも、それはスタッフの頑張りで結果なんですけど、
はい、
うん、逆にそういうところで逆にヒューマンエラーでプログラムミスをしてしまう、うん、チェックもだからできないわけですよね、
うん
うん、そういうギリギリのやっぱり運用の中でそういう失敗が生まれたんじゃないかなっていうところで、
うん
うん、その辺はちょっと寂しいところですね。
そうです ね、
うん、まあ、ちょっとね、想像の話なんでですね、
はい、
決めつけたように喋ってますけどね、実際どうなるかはちょっと、まあ、実際のところは分からないところなんですけどね、
うん、まあ、実際になんていうか、予算をつけてこうそれなりの人のリソースっていうのをしっかりあらかじめ準備しとくっていうことはもう何のプロジェクトにおいても大切ですから、
うん、そうですよ ね、うん、どうも日本人はどうもそういうとこは、なんか日本人じゃないみたいな発言してますけどなかなか難しいところですね。
うん、
じゃあ次はですね、宇宙科学の話題ですね。まずはですね、主星を持たない系外惑星を発見。と、
うん、
いうことで、5月19日、ね、名古屋大学の発表ですね。前回の SND ですね、軌道を逆行している惑星があるって話で、
はい、
その中の一連の話の中で、大型巨大惑星が3つくらいあると、地球なんて放り出されたかもしれないって話がありますよね、はい、いわゆるその放り出された惑星を実際に観測したという話ですね、うん、いわゆる浮遊惑星と名前がついてるんですけど、
うん、
実際かなりの数があるんじゃないかというところですね、
うん、
今までですね、系外惑星はもう500個ぐらい見つかってるんですけれども、まあ、それはほとんどまあ、どうやって見つけてるかって、前にも SND でも取り扱いましたけど、恒星の前を横切るときに恒星の明るさがこう暗くなるトランジット法ですね。それと、あとは、まあ、巨大惑星の場合については、惑星が、巨大な惑星が公転することによって、恒星自体が若干こう、ふらつくという、
うん、
このドップラー法とこの二つで大体観測してるんですけれども、
うん、
まあ、これは、要するに、恒星、それを観測して、間接的に見つけてるわけですよね。
うん。
うん、で、浮遊惑星の存在っていうのは、まあ、理論的に予測されてたんですが、まあ、実際にそれを観測するっていうのは、だから、今までの観測のやり方じゃ絶対見つからないわけですよね。で、今回はじゃあどういう風な観測でそれを見つけたかというと、重力マイクロレンズ現象っていうのを利用したと。いわゆる重力レンズ効果っていうのは巨大な銀河の重力で、その後ろの方にある、さらに遠くの銀河がこう、アーク状っていうかこう、
はいはい、
光の弧ですね。
はい。
細い三日月みたいな形に見えるという現象で、実際にハッブルとかのね、撮影した画像は皆さん見たこと、ひょっとすると見たことあるかもしれませんけど、それと同じことをもっと小さいサイズで、行うと、うん、いわゆる地球から見て恒星がポチッと一つ見えるところの前を、まあ、いわゆる巨大惑星ですね、木星とかそのもってかいような惑星がこう通過すると、重力レンズで光が若干増えると、明るくなると、
はい、
で、それをこう観測して、系外惑星をこう観測することができたということですね。うん、確率的には、100万個の星を見て1個ぐらいということらしいですね。
うんうん、これは、なんていうか、太陽っていうのが結局ある重量が、星のこう最初ガス状の星雲からこうそこがまばらになってきて、ある程度塵が集まった時に急速にその塵が自重でザーッと集まり始めて、ある重量が来た時に燃え始めて太陽ができるわけじゃないですか、
はい、
それになり損ねた星っていうわけじゃない、
うん、そうですよ。要するに点火できなかった恒星は、はいはい、まあ、褐色矮星とか言うんですけど、
はい、
まあ、そうじゃないと、
はあ、
う
ん、
あくまで惑星として形成されたものが、
はい、
恒星間空間に弾き出されたものだと、
はい、お
いうことですね、
はい、
うん、だから私もその同じところがですね、
はい、
ちょっと引っかかっているところなんですけどね、
うん、
今回についてはこの名古屋大学の発表を見ると、まあ、他の観測例と比較するとやっぱちょっと違うということですね、
はい、
うん、ニュージーランドにあるマウントジョーン天文台の 1.8 メートル望遠鏡と、はい、チリのラスカンパナス天文台にある 1.3 メートル望遠鏡の観測データをかなり遡って調べたようですね、
はい、
相当、まあ、特別にこのために撮影したというわけじゃなくて、まあ、すでに撮影されたデータの中から引っ張り出したということですね、
うん、
ただですね、これもよく物理の実験どころで追試がありますよね、
はい、
結局発表、
はいはい、
こういう論文発表があってこんな発見をしましたっていうと、
はい、
世界各国のいろんなところが同じ現象が起きたかどうか、
うん、
追試験を行いますよね、
はい、
ただ、
はい、
重力マイクロレンズ現象っていうのはたまたま恒星の前を通過しない限り発生しないんで、
はい、
そこにだから発見したとしてもそれをもう一度間違いなくそこに惑星があるねっていうのを観測することはほぼ不可能なんですよね。
あ、
うん、その辺がちょっと、気になるっていう、ところですけどね、うん、ただ確率としてはこの観測結果が、まあ、その通りであれば相当な数の恒星より多い数の系外惑星が浮かんでるという可能性があるということですね。本当でしょうかっていうところですけどね。
そうですね、
うん、
まあなんか太陽系の外側にもね、一個いるかもしれないっていうんで、今カイパーベルトの外の方にうん、なんかあるかもしれないガス状のやつがっていうんで探されてるから、
やってますね、
やっぱり、はいはい、うん、そういうのこうなり損ね、もともと二重星になり損ねたような大型のやつがちっと離れた外側の辺にあったとして、それがまあ銀河の運動でこう他の恒星が近づいたりなんだりした時に外れていくっていうのはあるかもしれないなっていう、
うん、なんかそうですね、
相当その前提条件がいろいろ必要っぽい感じはしますけど、
そうですね、
うん、
はい、それでは次のニュースはですね、最古のガンマ線バースト、宇宙の最初期131億光年先で起きたガンマ線バーストの話ですね、うん、5月31日 NASA の発表ですね、
はい、
ガンマ線観測衛星スイフトが2009年に検出したガンマ線バーストが観測史上最も遠い131億4000万光年先で起きたものと結論付けられたと、
うん、
いうことで最も遠い天体の観測の一つとしてリストアップされているということですね、
うん
うん、でガンマ線バーストっていうのは、まあ、太陽の30倍以上の大質量星が最後を迎える時に起きると今されてるんですけども、
はい、
まあ、世界宇宙でも最も明るい天体現象のことですね。
要するに超新星爆発、
うん、そうですね、
の一種、
うん、あるいは一種、そうですね、
それの超大型版という感じなんですかね、
は
い、
ですね、
はい、
普通の超新星爆発って結局重力縮体を起こして、
はい、
で浮体物質がこう中心の中性子星、中心星に向かってバーンと落ちて、
はい、
でバーンと跳ね返ってくることによってドカーンと爆発するわけですよね、
はいはい、
30倍以上の超大質量星の場合は重力縮体したものがいきなりこうブラックホールになってしまうと、
はいはい、
そうすると支えを失った物質が内側に落ち込んでくるときに跳ね返さないんですよね、
はい、
そのままこう吸収が始まっちゃうんで、吸収が始まるとまだ星のガスに包まれた状態で膠着円盤ができて、
はいはい、
そこから自転軸のスピン軸の両極方向に対してそのエネルギーがビームとしてドーンと出るわけですね、
はい、
でそれがまだ重力縮体したばかりなんで周りに星のガスがある状態で 南北の両極からガンマ線の強力絆エネルギーがビーム状に飛び出すという現象なんで、指向性があるんですよね。
はいはい。
あの、普通に超新星爆発についてはほぼ全周に向かって跳ね返りが起こるんで、
はい、
衝撃波が全体に及んで、ほぼ全体に向かってエネルギーが消耗されるんですが、ガンマ線バーストについてはブラックホールの現象なんで、
はい、ある方向に、
そう、ある方向に対して 2方向ですね。
はい。
でそれがたまたま地球の方を向いてると、はいはい、その強力な放射が観測できるということですね、
はいはい、
ただこれはその宿体を起こしたごく短期間だけ起きる現象なんで、まあ天文学的には一瞬の話なんですよね、
はいはい、
宇宙誕生から5億2000万年後にはもうすでにその超巨大質量星が寿命が尽きて、
はい、
ガンマ線バーストを起こしたということですよね、
はい、
その辺もいわゆる初期世代の失うのは間違いない、うん、まあそのファーストスターかどうかは別にして、
はい、
第一世代かわからないけど、まあ少なくとも数世代目ぐらいの星であろうということですよね、
うん、
だこれもっとこう観測できればその元素組成とかですね、それもこう分かってくると思うんですけどね、水素ガスのスペクトルは、うん
ね、
スペクトルはほとんどないっていうふうに出てますね、
はいはいはい、すごいですね、5秒間の
ファースト、うん、5秒間ですね、
はあ、
その後 X 線とかいろんなものがこう出てくるんでしょうけどね、
はい、
あのイカロスにもねガンマ線バーストの検出器が積まれて飛んでるんですよね
、
うん、ただやっぱりごく短時間のやつなんでなかなか観測が効かないですよね、たまたまそっち向いてるない限りは観測できないってことですもんね、
はい、
この時もねこの5秒間のガンマ線バーストの後直ちに緊急観測ってことでマウナケアのジェミニ北望遠鏡がすぐ向けたんですけど、はい、それでもねやっぱり2時間3時間かかりますからね、
あ
衛星が探知してからジェミニ望遠鏡がそっちに向くのに3時間以内で向いたっていうのはそれもすごいですけどね
すごいですね、
はい、じゃあ次 ISS リポートいきますかね、
はい、
ISS については、まあ、エンデバーがね、先ほど言った通り、ISS にからドッキングして、5月18日ですね、にドッキングして、宇宙空間の観測するアルファ磁気スペクトルメーターを5月19日に、設置、作業が行われました。で、まあ、観測機能については、まあ、現在のところ正常に機能しているところですね。で、それから、5月20日については、アメリカの材料暴露実験装置の回収と設置。それから、太陽パドルの回転機構のに潤滑剤を塗るメンテナンスですね。でそれから、3回目で、ザーリア、ロシアモジュールですね、の外部の整備作業ということで、この時ですね、ザーリアの外壁に、カナダアーム2の ISS のロボットアームですね、それが、マウントを取り付けたらしいです。で今まではそのロシアモジュールの方ではカナダアームが使えなかったんですけど、
はい、
ベース部分をつけたことによって、まあ、ザーリアにアームを取り付けた状態で作業することができるようになったと、
うん、
いうことですね。あのカナダアーム2ってのはあの両側にその端機能がついてるんですよね、アームの、まあ、トラスの上についてはこう電車みたいなベースの上に乗っかって動くんですけど、
はい、
それ以外のところで使う時についてはそのベース部分がいっぱい ISS の外壁についてて、でそれをこう一個掴んで、反対側をそのもう次のベース部分とか持ってって、それを掴む。で、前のやつを外して、次に行くという、シャクトリムシ的にこう、
はいはい、
アームが動けるんですよ。
はいはい。
で、どちらも、そのアタッチメント、作業用のアタッチメントもつけるし、
はい、
そのベースをガチャッと握ることもできるという、そういう構造になってて、
うん、
で、そのベース部分を初めてのロシアモジュールの方にもつけた。
あ、
ちょっとあのね、
うん、
ロボットアームのイメージ化すると、ええー、そうなのっていう。片方が固定されてて、片方に手がついてるような、そんな風に見えるんですけど、実は両側が手なんですよね。
はい。
で、それから、4回目の時には、シャトルの点検ブームを ISS にこう、残置していきましたね。
うん。
次が重量オーバーになっちゃうんで、いつもはこの、積んでくるんですけど、今回については、次の最後の打ち上げは、重量目いっぱいで上げるんで、
うん、
点検装置については、ISS に残置していくってことですね。
はい、
それから29日にエンデバー号のスラスターを使用して ISS のリブーストが行われて、軌道高度1キロ上昇させたと、うん、そして30日に離脱して、まあ、6月1日に無事帰還したと、
うん、
いうことですね。それからシャトルの作業中に、まあ、これもあの ISS 史上初めてシャトルがドッキングしているときにソユーズが分離しまして、
はい、
カザフスタンに無事帰還ですね、
はい、
でこの時にあのシャトルがドッキングしてる状態の写真を撮影したはずなんですよね。
はい。
とりあえずあのいわゆるドッキングシステムのクルスの撮影した画像の写真を公開されてるんですけど、デジ位置で撮ったはずなんですけどまだ出てこないですね。
そうですね。
ちょっと行方が不明になってるんじゃないかっていう噂が流れてますけど、前回ね全部くっついてる時は分離しなかったんですけどね、
はい、
今回はちょっとさすがにもう帰んなきゃいけないってことで分離しましたね
はい。
あ、それからあのエンデバーについては分離した後にですね、次の、まあ、いわゆるオリオン宇宙船のために開発された自動ランデブードッキング装置のセンサーのテストを一回してから帰ってますね。
はい。
だ一回近づいた、まあ、ドッキングまで行かないんですけど一回離れた後その新しいシステムのセンサーを使って、
うん、
一回近づいてそれから帰ったっていう形ですね、うん、はい、
ドッキングの振りをして
そうですね、うん、直前までですね、
はいはい、
で次については古川飛行士が乗ったソユーズ TMA-02M ですね、
うん、
今のところ6月8日の予定、
いよいよですね。
これについてはちょっと JAXA からあの非常にいいプレスキットが出ておりますので、
はい、
それ全部やると多分一本、スペシャル一本取れるぐらいなんで、
はいはい、
ちょっと一回、古川飛行士を主体とした ISS で飛行士はどんなことをしてるのかスペシャルをですね、ちょっとやってみようかなと思ってます。はい、いつになるかは言いません。
はい、
それから、希望ですね。希望の方については、科学実験については、身体心筋評価のサンプル採取ですね。要するに体についてるカビとかそういうものですね。
はい、
それが宇宙ステーション環境でどうなってるかということでサンプルを採取してますね、
うん、
それから放射線環境の測定した線量計をソユーズで今回下ろしましたね、
うんうん、
観測結果の分析についてはまあこの後ってことになりますね。船外実験プラットフォームについては宇宙環境計測ミッションと全天 X 線監視装置については継続して運用が続けられるということですね、うん。それから次はもう打ち上げ予定ですね。
はい。
まあ次の打ち上げ予定は、まずは先ほどもお伝えした通り、6月8日、午前5時12分、はい、日本時間で、ソユーズロケットによるソユーズの打ち上げですね。
はい。
TMA-02M ですね。デジタルソユーズの2号機になりますね。それから、6月9日の、日本時間午後11時20分に、デルタ2ロケット、久々ですね。
はい。
これが上がりますね。アルゼンチンの地球観測衛星ですね。サックディという衛星、あと在庫が5機ぐらいあるらしいですけどね。トーラスロケットっていうロケットが小型の観測衛星上げるロケットなんですけど、2回続けて失敗してるんでですね、
はい、
トーラスで上げる予定のやつがちょっと次目処が立たない状態になってるんで、
はい、
この売れ残りって言ったら失礼ですけど残った5機のデルタ2でその辺を上げようかという話が出てるようですね、
うん、在庫があるっていうあたりがすでにすごいですよね。
そうですね、はい。それから6月中ってことで中国の長征 3B ですね、ロングマーチ 3B がチャイナサット10通信衛星ですね、これの予定になってますね、
はい、うん、
でそれから6月20日に、ドニエプルロケットで、これはですね、ちょっといろいろ大学が作った衛星とかいろいろ、8機の小型衛星の同時打ち上げですね。
うん、
ドニエプルロケットのですね、ユーザーズマニュアルを私ちょっとネット上で発見しまして、サイロから打ち上げるシステムとかですね、それがこう載ってましたんでですね、
はい、
非常に面白かったですね。ツイッターのアカウントか、ホームページかどっちかの方にちょっとですね、URL 載せようかなと思ってます。興味のある方は見てみてください。
私が真っ先に拾いに行きたいですね。はい、
それから6月20日に ATV2 号機、今ドッキングしているヨハネス・ケプラーがアンドックの予定ですね、
はい、
それから6月22日午前0時ちょうどに、はい、ソユーズロケットによるプログレス補給船 43P の打ち上げ予定ですね、
はい、
それから6月の後半にミナトールロケットによるアメリカ空軍の偵察衛星ですね、これの打ち上げが予定されてますね、うん、一応予定としては今のところこんなところですかね、
はい。
打ち上げ予定については、変更や延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方については最新の情報をご確認ください。スペースフライトナウの情報か、もしくはシエルさんに使われている、宇宙開発イベントスケジュールというサイトが見やすいかと思います。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。 いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見やご質問、間違いに指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスについては、news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space-podcast です。それから Facebook のですね、ファンページも一応作ってみたんですよね。
そうですね。はい。
Facebook にログインしてもらって、スペースニュースダイジェストっていうふうに検索してもらえれば、出てくると思います。
はい。
ちょっと URL とか、まだ、ちょっと準備中なんで、とりあえずテスト運用なんでですね。はい。まあ、大したこと書いてないんですけども、そちらの方もちょっとやっていこうかなと思いますんで、まあ、よろしかったら覗いてみてください。
はい。
それじゃあ次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。